次、経営者の立場から見ると、研究開発型スタートアップはエクイティとデッドではな、だけでなく、補助金国プロジェクト、国プロかな？国プロジェクトも足さないと正確な資金調達額出ない気もしますが、投資家の方々にはあまり関係ない話ですかね。関係ないですか？
投資家の方々に関係ない。いや、これはちょっと他の人たちがどう思うかわかんないですけど、僕らがその研究開発型の投資をするときって、もちろん、技術の話でももちろん大事なんですけども、まあ、ただ残念ながらどこまで行っても理解できるものと理解できないものってあるわけですよ。
そうですよね。
で、そうなったときに、まあ、もう一つ注意しなければいけないのは、そのチームが本当にそこから先も資金調達を持続できるのかどうなのか。その体制って結構大事なポイントだと思っているんですね。で、それはなんかまあ、例えば創業者の方が、まあ、研究者の方がそのまま創業者になっていたケースであるなら、まあ、その方がちゃんと説明責任を果たして、資金調達をできるということでもいいですし、あるいは、何か脇を固める方が他にいらして、まあ、その人たちが、やるというのでもいいんですけれども、まあ、いずれにせよ、やっぱりね、お金が続かないことには、もう、事業も続けられないわけだから、ちゃんと資金調達できるのかなっていうのは、すごく大事なポイントなんですね。で、その中において、まあ、さっき、まあ、補助金の話のしましたけど、補助金って、めちゃめちゃ大事な一要素で。まあ、投資家に方が気にしないか関係ないかどうかっていうことで言うと、めちゃめちゃ見ますよ。だすごい生々しい話をすると、昨年、アニマルスピーツで将来宇宙輸送システムっていう会社にご投資をしました。で、この会社は僕らご投資した翌月に国の、まあそういった補助金で20億円獲得してます。なんで、で、まあまたこれ追加の補助金獲得に向かって活動されますけれども、もしもこういったことができれば、こういった補助金って当然エクイティではないので、投資する立場からしたらレバーをかけてるのと同じなんですよね。
レバレッジですね。
はい。なんで、すごく大事じゃないですか。まあ正直ね、補助金のね、なんか見てるポイントっていうのも、本当にそれが事業成長と照らし合わせた時の妥当性があるのかとか、まあちょっといろいろ問題はあるんじゃないかなというふうには思いますけど、まあそこは僕が立ち入るべき話ではないので、とやかく言わないですが。まあなので、投資家にとって関係ない話なのかどうなのかで言うと、めちゃめちゃ関係ありますということです。
関係ありますよね。
ただこのご質問者の方から、するとどうなんだろう。それがまあ今回のイニシャルで統計としてまとめられてないからあんまり関係ない話なのかなっていうふうに思われてるのかもしれませんね。で、
す
そ
い
れ
ません。
はさっき言ったみたいによくわかんないっていう。
補助金ね、データ欲しいんですけどね。
少なくとも俺は自分で調べられないからわかんないから、それはちょっとイニシャルさんが責任持って調べて取りまとめてください。
はい、ご親切な方のご教示を待っております。すごい、他力本願。もちろんちゃんと弊社でも、監査はしてるんですけどね。
は
まあね、金額がまとまってね、こう、いい感じになってるようなデータが、まあ、未だにないので、まあ、ちょっとそこは、引き続き弊社の方でも調べていきたいと思っております。
い。わかるはずだよね、本来ね。
いや、普通、いや、分かってる人がいるはずなんですよ。
そう
補
だよ
助金
ね。
出してるところは分かってるはずじゃないですか。
はい。
そ
す
れ
ごい
取り
断
ま
絶
とな
ん
め
だ
てん
ね。
のが誰なんだろうなっていう。
うん。
取りまとめてるんでしょうね、きっと。なんでそ
取りま
れ、
とめてんだと思うよ。
いや、困りますよね、税金。我々の。
そう。各省庁ごとに取りまとめてんじゃないですか。紐づいてるところで。
どっか一括でやってほしい。
そうだよね。
ね、スタートアップ関連ね、今確か横串走ってると思うので、そこでね、なんか一括してやってくださると助かります。もうやってんのかもね。ちょっと確認してみます。では次です。これちょっとさっきの話に通じるかな。上位に位置するスタートアップ。これ調達額上位だと思います。 の、資金調達において、どのような投資家が大枠を占めていますか？エディパワーのように CVC からの投資の方が資金調達しやすいのか、全体のデータ通り、独立系 VC からの投資が多いのか教えてくださいということで、これですね、記事の方で出してるんですけれども、50億円以上の調達の投資家数っていうのを取りまとめているんですよ、実は。これを見たところ、数、これ金額はわかんないです。皆さんね、紐づいてるわけじゃないんで、名前のカウントしただけなんですけど、
まあ、そっか。一社いくら出してるかってとこまで
わ
はわ
かん
かん
ない。
ないのか。まあ、そっか、そうだね。確かに。
わかんないから、苦肉の策で出したんですけど、でもして結構ね、ちょっと傾向は出るんですよ。海外がドカンと減ってるとかさ。これはね、なんか、割と、ね、わ かる。
2021年34件あったのが2023年9件であると。
そうです。海外 VC からの投資がこのぐらい減っています。だから
まあ、わ
結
かりや
構
す
体
いね。
感と合うのかなっていう気はしてまして、一番2023年、50億円以上の調達で一番、カウントされた属性は事業法人です。事業法人は2022年に引き続き40、40件超、見ております。次に多かったのが、独立系 VC です。
30
で、
社
次
ね。
に、そうなんです、30社です。次に多かったのが、金融系の VC さんになります。
21。
はい、このような傾向はございました。
まあ、
で、
VC としてまとめたら VC が一番大きいけ
あ、
どっ
そう
てい
そうそ
うう
そう、
話
そう
で
いう
す
こと
ね。
です、そういうことです。
は
で、
い。
こう VC の中身見ると、
うん。
なんでその、ちょ、えーと、レーターの投資家、ご質問をこうざっくり捉えると、レーターの投資家ってどっかに偏ってるんですかって話だと思ってて、まあ、大型投資ができる先ってどこなのって話ですよね。で、VC に関しては、結構その年によって、こう、ちょっと内訳が変わるかなっていうふうに見ています。で、事業法人さんは、結構最近年は増えている。積極的に、投資をされている傾向があるよというのが、まあ、回答になるのかなと思っております。以上でよろしいですかね。もうちょっと時間が来てしまった。朝倉さん、あと2個あったんですけど、これを次回に取っときましょうか。
はい、じゃあそうしましょうか。
はい。ということで、本日、これまでとさせていただきます。ごきげんよ
ごきげんよう。
う。はい。この番組は、スタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りします。イニシャルの法人有料会員は、毎月丸の内オフィスで150名程度の交流会に参加できます。オンラインコミュニティもありますので、ご興味ある方はイニシャルまでお問い合わせください。では、本日のテーマに移ってまいります。ですね、前々回にですね、これちょっとすいません、順番前後しました。2月15日、もはや、もう1ヶ月ぐらい前になる。2月15日にですね、イニシャル主催のスタートアップ資金調達動向解説セミナーがございました。こちら、半年に1回ですね、朝倉さんと、やっているものなんですけれども、約2000名以上の方々にお申し込みをいただきました。改めてありがとうございました。
ありがとうございます。
でですね、前々回、その、セミナーの中で、ご質問をね、直接いただくんですよね、チャットで。なんですけれども、残念ながら直接回答、できなかった、ご質問やコメントがございましたので、それに回答するということをやっておりました。で、前回はですね、調達全体のことですとか、PSR の話ですとか、女性起業家の話、まあ、あと今後の資金調達動向みたいな話などの、ご質問に答えておりました。今日はその続きをいきたいと思います。朝倉さんには私の画面を共有しております。よいしょ。画面見えておりますでしょうか？
あ、映ってます。
はい。黄色が回答した質問です。今日はですね、ここからです。ご質問いきます。倒産したスタートアップの件数やその総調達額の推移のデータもあったりするのでしょうか？というご質問いただきました。倒産したスタートアップの件数っていうのはですね、セミナーの中では出さなかったんですけども、あります。ありますっていうとあれなんですけど、これ、前回、上半期の、解説セミナーでは出したデータなんですけれども、スタートアップの破綻解散、清算してる会社さんだと観測ができるじゃないですか。その数をカウントしたものなんですけれども、 2023年の、7月18日時点に集計したところ、破綻解散の件数自体はこう増えてるっていう兆候はなかったんですよね。
うん、
まあ、前年2022年が126に対して2023年上半期がまあ66件だったんですよ。
うん、
まあ、約半分ぐらい で、で2022年は、それまでよりもまあちょっと水準高かったかなぐらいなんですけども、2021年が112社、
はい、
その前が122社ぐらいなんで爆増してるっていうわけではないという状況の中で、2023年の上半期はまあ爆増はしてませんでしたよっていう話ですと。
うんうん、
で、ちょっとじゃあ最新どうなってんだっていうと、ちょっとこれまだ調べてはないんですけど、爆増はしてないんじゃないかなって思ってまして、
うんうん、
この破綻生産、生産する会社ってあんまりここまで行き着くところってなくてですね、
はい、
こういわゆるそのこうホームページが普通になるとか、
うんうん、
こう外部の資金調達活動をやめるとか、今いわゆるそのゾンビみたいに言われる状態になる会社さんが、
はい、
多いのかなというふうに思っております。
はい、
じゃあその数字として兆候として現れてるとしたら、ダウンラウンドの件数だったり、
うん、
資金調達のその間隔ですとか、そういうのが長期化するしているとか、そういったところに現れるのかなと思っております。
うん、
でその前提で見ますと、やはりこれセミナーで、お示しをしたんですけど、ダウンラウンドの件数2023年やっぱ増えてるんですよね。
はい、
これはですね、例年の多分 1.5 倍ぐらいかな、
うん、
増えてまして、
はい、
まあ、そのエグジット環境がこう悪くなって、このダウンラウンドって聞くとね、 IPO のところでね、ダウンラウンド IPO っていうので顕在化してたんですけれども、2023年はそれが未上場にも、顕在化している状況になっておりまして、で、さらに、ここですね。ここ、弊社のですね、ジャパンスタートアップファイナンス2023年レポートの52ページですね。これと、若干シリーズの到達月数が、まあ、長期化しているフェーズもあるよっていうのが、特徴になるかと思います。こういったところに、そう、今、影響があります。というのが、一旦回答になるんですけど、朝倉さんいかがですか？
生産って、ちょっとね、時間かかるしね。
あ、そうなんですよ。
時間もお金もかかるから、まあ、別に、すぐ やらなきゃいけないのかっていうと、そんなこともないし、まあ、実態としては活動を停止していたとしても、生産しましたっていうふうに、ね、数字で現れるわけでは
ない
ですよね、
よね
と。まあ、なんで、減ってんじゃないですかっていうことは推測されるが、まあ数字には現れてないっていうことなんじゃないですか。
そうですね。
はい。
これでもよろしいでしょうか。一旦じゃあこの倒産したスタートアップの回答は以上です。
はい、よろしいです。僕は認めます。
ありがとうございます、はい。で、次ですね、デッドファイナンスのご質問が立て続けにございます。質問まんま読んでいきます。デッドファイナンスと赤字が積み上がって債務超過になると IPO 審査に通らないケースが多いですが、この点において現在 IPO が難しい状態のスタートアップはどの程度顕在化していますか？これなんか感覚値とかありますか？
ん？どういうこと？デッドファイナンスと
赤字が積み上がって債務超過になる、
債務超過になると IPO 審査に通らないケースが多い。いや、これけど正直誰も分かんないと思いますよ。他の会社さんね、投資先とかじゃない限り、あるいは自分たちで経営してない限り、他の会社のことって分かんないので、まあそういう会社あるのかもしれませんねというのはあるけれども、まあそもそも債務、直前期債務超過で IPO 審査とかやんないんじゃないかな。
うん。
どうなんだろう。
なんか IPO 審査の街でいう話でよく聞くのは、やっぱりこう、まあ、その、債務超過とかデッドファイナンスって観点というよりも、こう、利益重視に偏重しているんで、まあ、そこのところで体質転換が、みたいな話はよく聞きますよね。
うん。まあ、それもさ、別に上場できないのかっていうと、できないことはなくって、ただもう、
ですよね、
バリューがつかなすぎるみたいなことで、うん、断念する。まあ、ちょっと、また改めようかと、出直そうかっていうことになるっていうのはありますよね。
そうですよね。
うん、
で、赤字が積み上がってると、デッドファイナンスは受けにくいんじゃないかなと、個人的に思います。
うん。
はい。次、デッドファイナンスについて質問です。これもデッドファイナンス。 まま読みます。資金調達手段の方法が多様になるのは喜ばしいように思えますが、今後金融政策の修正等によって国内の金利が上昇する可能性がある中、エクイティに比べて非常にリスクが高いように思います。このあたり、金融機関やファンド等関係者の方の見方についても、もしご存知であればお伺いできますでしょうか。
これはあれ、前回のそれこそイニシャルの回で話したかもしれませんね。スタートアップファイナンス。
ちょっと触れたかも。
触れたかもしれませんね。これ、それこそさ、毎年恒例の、ダイヤモンドの、なんか VC 予測みたいなやつがあって、なんか今年2024年どうなるみたいなやつ。
あ、年末のですよ。
年末年始の企画で、はい、で、どうなるかって言われても、僕、ね、ストラテジストじゃないから分かんないんだけど、マクロのことは。ただ、発動したらものすごく影響あるよねということで上げたのが、この金利上昇です。
うんうんうん、
で、まあ、金利上昇すると、ベンチャーデッドはね、一番なんというか、割を食うというかさ、
うん、
大体、まあ、ベンチャーデッドないし、まあ、スタートアップに対する融資ですね。まあ、大体なんか5、6% とかそういうのが多い気がしますけれども、今ってさ、ドル建ての預金さ、普通に我々がね、ドル建て銀行で預けてたら、ネットのなんか銀行だったりしたらさ、5% 弱ついたりするわけじゃないですか、利回り。
利回りがね、はい。
平気で。それはそっちの方がいいよね。
はい。
むちゃくちゃいいよね。
リス
すげえ
ク
なって思う。
ないんで。
だから、当然ね、まあ、日本での、利上げっていうものが実現すると、まあ、スタートアップに限った話ではないですが、デッドファイナンスが、まあ、一気に引いていくということは起こりうるでしょうね。
まあ、そうですよね。
はい。で、まあ、今借りてる人たちが、なんかリスクあるのかっていう、それはあんまり関係ない。
あ、そうですよね。
まあ、単になくなっちゃうかもねっていう話。すごい、
そうです。
細っちゃうかもしれないねという話っちゃ話です。
基本今、大型のファイナンスとかも運転資金見合いで、短期のものなのかなっていう認識ですね。デッドファイ、まあ、融資受けてる。投資の枠とかそういう話がよく目にするので、そうすると、多分一番リスクあるのは長期で大きい借り入れしてて、変動金利の人だと、まあ影響はあるかなって感じですよね。
スタートアップはそういうのないんじゃないか
ない
な。
と思います、私は。設備資金とかね。やってると、これ住宅ローンとね、基本的に似てますから、それは影響を受けるかなと思うんですけども、まあ、だからあれですよね、新規の融資が積み上がるかっていうと、金利が上がるとちょっと難しくなるかもねっていう話ですね。はい。これはじゃあ以上で OK ですか。はい。では次いきます。次はですね、研究開発型です。結構ね、この研究開発型はよく来てます。研究開発型は赤字の期間が長いため、これまでは大型調達ができなかったとのことですが、どのような変化があって最近は大型調達が可能になったのでしょうか。
なんででしょうね。
なんででしょうか。
大型調達が可能になったかどうかは、まあけどあれか、この間のイニシャルの上位見てみると大型調達して る
大
人が
型調達
そう
で
だった
す。
の
ほ
か。
ぼほぼ研究開発型ですね。
これけど言えることは、あれなんでしたっけ、ほぼほぼ日本のいわゆる分かりやすい VC ではない人たちが牽引してるってことですよね。
そうなんです
確か。
か。
だって一番上ってやつ鈴木だったでしょ、全部。
あ、エリーパワーさんは鈴木さんですね。
でしょ？だって上位のやつってほぼあんまり、なんかいわゆる VC が投資しているような会社じゃないんじゃなかったっけ？
いや、そんなことはないかな。アストロスケールホールディングスさんとかね、ジャフコさん入ってますよね。
アストロスケールが、だから僕なんか唯一ちょっとなんか例外に近いもんだなっていうふうに思った記憶があるんだけれども。
そうなんですか。テレイグジスタンスさんとか GCP さん入ってますよね。
なるほど。
独立系の VC さんと
無
か。
人はどうだったっけ？
無人はですね、ちょっと待ってください。ソフトバンクグループのイメージが強くて。
そうだね。 確か孫さんと柳井さんがね、個人
で
投資されたという話を伺いますが。
夫人は、SBI インベストメントさんと日本郵政キャピタルさんとかが入ってますかね。あと、ジャフコさんも、あ、でもこれすごい昔だから、今も入れてるか分かんないですけど、ユーテックさんも昔ですね。これも今入れてるか分かんないです。
いや、だからそれさ、直近のラウンドの話じゃないじゃない。大型の調達ができるようになったっていう話で言うと、その直近のこの205兆億とか143億の話をしてるという理解なんだけれども。
ああ、はいはい。そうすると日本郵政キャピタルさん。
はい。だからそういう、ちょっとパブリック色があったりだとかする、まあ大型のファンドが、まあ設立されていて、彼らは彼らで投資をしなければいけないということと、まあ事業会社見合いのお金ですよね、っていうものが流入してきてるっていう、このあたりなのかなというふうに思っていて、大型調達ができている背景ということで言うと、僕も今この質問を今この瞬間見ながら考えながら話をしていますけど、だそれよりも問うべきは、なんかその手前のところで、なんで大型調達がなぜ実現できているかっていうよりは、なんか大型調達が実現できる手前のところで、ちゃんとそこまでになんか資金調達をできていないと、そもそも大型調達に至らないわけじゃないですか。だから、確かに大型調達なぜできているのってことを言うと、まあ、その、目の前の大きい調達の話に目が行きがちなんだけども、もう一つ問うべきは、その手前のところで、なんでそういった、まあ、そもそも大型じゃないんですよ。研究開発型のスタートアップが資金調達をできているのかどうなのかという点にあるのかなというふうに思っていて、
うんうん、
まあ、一つは、まず、なんていうか、あんまり面白くない話からすると、
はい、
まあ、それまで大きく資金を集めていたような会社、まあ、SaaS の会社なんかの評価っていうのは切り下がってしまって、で、なおかつテーマとしてももう出がらし感があるからっていうのが一つ。で、加えて、まあ、これはポジティブな意味合いだと思いますけれども、まあ、スタートアップっていうものがもうかなり市民権を得てきて、今まで、まあ、要はあんまりスタートアップっていうものができると思ってなかったような人たち、とかやろうと思わなかったような人たち、まあその大学の研究室の方々なんかもそうですけれども、そういった方々の中に、あ、起業っていう選択肢、スタートアップやるっていう選択肢ってあるんだなっていうのが、なんかリアリティを持って実感され始めて、たのが、まあここ数年なんじゃないですか？というふうに思いますけどね。まあこれは本当に、なんだろう、何かファクトがあるっていうよりも、肌感、体感値の話ですけど、ただ、僕、昔、スタンフォードのスタート X っていう、スタートアップ、スタンフォードの関係者を対象としたインキュベーションプログラムのメンターやってて、その時ね、確かね、大学のファカルティの人たちがね、40-50% だったんですよね。
へぇ、すごい。
学生より多かったはずなの、確か。
めちゃくちゃ多いっすね。
うん。だから、本来、それぐらいいてもおかしくないはずなんですよね。
うん。
大学の本当になんか、ポスドクの人たちとかさ、
はい。
なんだろう、本当に教授とかが応募してきてるっていう。
ね、
だけど、そうなっても全然おかしくなくって、そのスタンフォードをアナロジーで語ると。で、だとするなら、まあ、なんだろう、そこには全然至ってないにせよ、そういったスタートアップ起業するっていうところに目を向く、そういった研究者の人たちが増えてきてるんじゃないですか、というのは、まず、その、なんだろう、大型調達以前にそもそも投資を受けられているところ
があるのかなと。
で、まあ、それが大きく育ってきた時の受け皿として、まあまあ、大型調達。まあ、これは僕はもう事業会社がやっぱり中心になっていくと思うんですけどね、これから先も。アストロスケールの場合は、やっぱりこれ海外の投資家ですし、今のフェーズって。になっていくんだと思います。で、まあ、あとあれですね。小型の調達ができているところで言うと、まあ、それなりに補助金とかのね、存在も大きいのかなというふうには思いますね。ちょっと僕も、補助金の話ってさ、全体像が本当につかみにくくて、一向に、なんか僕もつかみきれていないんですけれども、まあ、とはいえ、こういったテック系のものに対して、手厚い方向にあるのかなと思います。
補助金はですね、おっしゃる通りで、弊社でも観測ベースで見てるんですけど、金額とかがわかんないんですよね。
いや、本当につかめないんだよね。なんか、本当はさ、それこそ一番ちゃんとそういったものをね、国なりなんなりがやってるものだから、ちゃんとレポー
ど
ティング
こ
されて
で
るはず
ね、
だし、どっかにきっとあるんでしょうけ
あ
ど。
るんでしょうね。
ええ。
実績とかね。
そうなんだよね。あるんでしょうね、みたいな感じなんだよ
ね、出してほしいんですけど、
ね。
ニュースベースだと増えてるんですよ。要は金額じゃないですよ。件数、ニュース件数ベースだと増えてるってい
なんか
う。
まとまった統計とか、あるかもしれないですね。
ちょっと前探したら見つからなかったんですけど、これもあれですね。どなたか、ご親切に、お知りの方は、教えていただけると大変助かりま
い
す。
やー、本当そうですよね。
探し方が下手くそで見つからない。
あと
そうです。
派生して言うと研究開発型が、なんだろうな、ベンチャー投資に本当に向いてるのかどうなのかっていうのはかなり深
ね。
淵な問いだと思っておりまして、まあ、あんまり過去はうまくいってない。で、やっぱり時間を要するので、まあそうなってくるとね、やっぱりファンドの真逆に合わない。で、まあそれが、まああって、まあそもそも、まあ理解が難しいっていうのもあるにせよ、なかなかその投資に至らないケースっていうのもあるんですけど、まあここはね、やっぱりセカンダリーマーケットの充実ですよね。
そうですね、バトンパスができる環境になると、もうちょっ
そう
と
ですね。
やりやすいですよね。
そうですね。まあ、それがなんかものすごく大事な点なんじゃないかと思います。
次のご質問は、研究開発でもライフサイエンスや機械系、エネルギー系等いろいろあるのですが、業界は内訳かなのデータはありますかというご質問で、こちらセミナーの時にもちょっとお見せはしてるんですが、弊社のですね、ジャパンスタートアップファイナンスレポートの、58ページにですね、これミンシーなデータではないんですけれども、一応ご参考として内訳が載っております。環境バイオテクノロジー、製薬、創薬、宇宙素材っていうと、ちょっとこれタグデータなんで重複ありなんですけれども、多い代表的なところとしてはこのあたりが多いですよというご参考になりますのでご覧ください。で、次、研究開発型とディープテックの関連がありますか？これ定義の話なのかなと思ってご回答、私からご回答しますと、弊イニシャルでは、研究開発型とディープテックはイコールにしておりません。ディープテックだと、これもなんかこう明確な定義があるわけじゃないので、一般的に多いのがこう AI が入ってくるのがディープテックの特徴なのかなと思ってまして、で、そうだとするならば、弊社の研究開発型の定義には、一応 AI っていうものは含めておりません。なので、そこが、差分になっています。ただ、今後はちょっと定義の見直しとかをする可能性はある状態で、です。はい。ということで次です。製薬創薬は調達額は結構ありますが、成功確率が極めて低いので、アーリーステージの資金は低いように感じるのですが、これコメントか？
これは質問ではないですね。
質問ではない。そうですね。多分このことを言ってるんじゃないかな。58ページのこの内訳の金額を見ておっしゃってくださっているようです。次、経営者の立場から見ると、研究開発型スタートアップはエクイティとデッドではなだけでなく、補助金国プロジェクト、国プロかな？国プロジェクトも足さないと正確な資金調達額出ない気もしますが、投資家の方々にはあまり関係ない話ですかね。関係ないですか？
投資家の方々に関係ない。いや、これはちょっと他の人たちがどう思うかわかんないですけど、僕らがその研究開発型の投資をするときって、もちろん、技術の話でももちろん大事なんですけども、まあ、ただ残念ながらどこまで行っても理解できるものと理解できないものってあるわけですよ。
そうですよね。
で、そうなったときに、まあ、もう一つ、注意しなければいけないのは、そのチームが本当にそこから先も資金調達を持続できるのかどうなのか。その体制って結構大事なポイントだと思っているんですね。で、それはなんかまあ、例えば創業者の方が、まあ、研究者の方がそのまま創業者になっていたケースであるなら、まあ、その方がちゃんと 説明責任を果たして、資金調達をできるということでもいいですし、
うんうん、
あるいは何か脇を固める方が他にいらして、まあその人たちがやるというのでもいいんですけれども、
うんうん、
まあいずれにせよやっぱりね、お金が続かないことにはもう事業も続けられないわけだから、
うんうんうん、
ちゃんと資金調達できるのかなっていうのはすごく大事なポイントなんですね。
うん、
で、その中において、まあ、さっきまあ補助金の話のしましたけど、補助金ってめちゃめちゃ大事な一要素で、
うんうん、
まあ、投資家にいる方が気にしないか関係ないかどうかっていうことで言うと、めちゃめちゃ見ますよ。
うん、
だすごい生々しい話をすると、昨年、アニマルスピーツで将来宇宙輸送システムっていう会社にご投資をしました、うん。で、この会社は僕らご投資した翌月に国の、まあ、そういった補助金で20億円獲得してます。
うんうんうん、
なんで、で、まあ、またこれ追加の補助金獲得に向かって活動されますけれども、もしもこういったことができれば、こういった補助金って当然エクイティではないので、
うんうん、
投資する立場からしたらレバーをかけてるのと同じなんですよね。
レバレッジですね。
はい。なんで、すごく大事じゃないですか。まあ、まあ、正直ね、その、補助金のね、なんか見てるポイントっていうのも、本当にそれが事業成長と照らし合わせた時の妥当性があるのかとか、まあ、ちょっといろいろ問題はあるんじゃないかなというふうには思いますけど、まあ、そこは僕が立ち入るべき話ではないので、とやかく言わないですが。まあ、なので、投資家にとって関係ない話なのかどうなのかで言うと、めちゃめちゃ関係ありますと。
うん、関係ありますよね。
ただこのご質問者の方からするとどうなんだろう、それがまあ今回のイニシャルで統計としてまとめられてないからあんまり関係ない話なのかなっていうふうに思われてるのかもしれませんね。で、それはさっき言ったみたいによくわかんないっていう
補助金ね、データ欲しいんですけどね
少なくとも俺は自分で調べられないからわかんないから、それはちょっとイニシャルさんが責任持って調べて取りまとめてください。
はい、ご親切な方のご教示を待っております。すごい他力本願。もちろんちゃんと弊社でも観察はしてるんですけどね。
はい、
まあね、金額がまとまってね、こういい感じになってるようなデータがまあ未だにないので、まあ、ちょっとそこは引き続き弊社の方でも調べていきたいと思っております。
わかるはずだよね本来ね。
いや普通、いや分かってる人がいるはずなんですよ。補助金出してるところは分かってるはずじゃないですか。
はい。
それ取りまとめてんのが誰なんだろうなっていう。
うん。
取りまとめてるんでしょうね、きっと。
うんうん。
なんでそれ。
取りまとめてんだと思うよ。
いや、困りますよね、税金。我々の。
そう。各省庁ごとに取りまとめてんじゃないですか。
どっか紐づいてるところで
。
どっか一括でやってほしい。
そうだよね。
ね、スタートアップ関連ね、今確か横串走ってると思うので、そこでね、なんか一括してやってくださると助かります。もうやってんのかもね。
はい。
ちょっと確認してみます。
はい。
では次です。これちょっとさっきの話に通じるかな。上位に位置するスタートアップ、これ調達額上位だと思います。の、資金調達において、どのような投資家が大枠を占めていますか？エリーパワーのように CVC からの投資の方が資金調達しやすいのか？全体のデータ通り独立系 VC からの投資が多いのか教えてくださいということで、これですね、記事の方で出してるんですけれども、50億円以上の調達の投資家数っていうのを取りまとめているんですよ、実は。
はい、
これを見たところ数、これ金額は分かんないです。皆さんね、紐づいてるわけじゃないんで、名前のカウントしただけなんですけど。
まあ、まあ、そっか。一社いくら出してるかってとこまで
わかんない
のか。そうか、そうだね。確かに。
わかんないから、苦肉の策で出したんですけど、でもして結構ね、ちょっと傾向は出るんですよ。海外がドカンと減ってるとかさ。これはね、なんか、割と。ね、
2021年34件あったのが、2023年9件であると。
そうです。海外 VC からの投資がこのぐらい減っています。だから結構再婚と合うのかなっていう。気はしてまして、一番その2023年、50億円以上の調達で一番、カウントされた属性は事業法人です。事業法人は2022年に引き続き40件超、
うん、
見ております。次に多かったのが、独立系 VC です。 で、次に、そうなんです、30社です。次に多かったのが、金融系の VC さんになります。はい、このような傾向はございました。
まあ、VC としてまとめたら VC が一番大きいけど。
あ、そうそうそうそう、そう、ね、そういうことです、そういうことです。はい、で、こう VC の中身見ると、なんでその、レーターの投資家、ご質問をこうざっくり捉えると、レーターの投資家ってどっかに偏ってるんですかって話だと思ってて、まあ、大型、投資ができる先ってどこなのって話ですよね。で、VC に関しては結構その年によってこうちょっと内訳が変わるかなっていうふうに見ています。で、事業法人さんは結構最近年は増えている、積極的に投資をされている傾向があるよというのが回答になるのかなと思っております。以上でよろしいですかね。
はい。
あ、もうちょっと時間が来てしまった。朝倉さんあと2個あったんですけど。
はい。
これを次回に。取っときましょうか、
はい、はい、じゃあそうしましょうか。
はい、ということで本日、これまでとさせていただきます。ごきげんよう。
ごきげんよう。